群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうち一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者も広く驚いたからである。シモンの仲間であったゼベタイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
今朝のメッセージは大いなる出会いと題しまして、中志牧師よりメッセージをとしていただきます。
おはようございます。先ほどの賛美も大変嬉しく感謝しております。マリア姉妹も本当に上手になられてですね、外部奉仕なんかも時々頼まれてされているようで嬉しく思っています。小さい時からもこんなぐらいでしたからね、そういう小さい時からずっと見ていますと、最初のクラネットの賛美演奏はハラハラもしていたんですけれども、しかし今はもう賛美の素晴らしさも深く感じるようになって嬉しく思っています。さて今日から新しいシリーズを始めます。それはモーセの生涯を終えてペテロ、新約聖書のペテロという人物を取り上げて彼の生涯からメッセージを取り継ぎたいと思っています。まあ、イタリアにはですね、パウロ寺院もあればペテロ寺院もあるわけです。まあ、働きの大きさから言えば何といってもパウロの方が世界大の広がりもありますので影響は大きかったとは思いますが、しかし参拝者は断然ペテロ寺院の方が多いわけですね。それはまあローマ法、初代ローマ法であったということもペテロの場合はあったかもわかりませんが、何よりも理由はペテロという人物はまあ強さと弱さが同居しているような熱心かと思うと腰砕けになるような、失敗も弱さももろに正直に表すような人物なんですね。それだけに我々人間的な魅力も感じるし親しみも感じる、そういう点でペテロ寺院に行く人の方が断然多いんだということがあるのだと思うんですね。で、今日はそのペテロが最初にイエス・キリストに出会った場面、そこから彼の人生が大きく変えられてまいります。ペテロの人生を共にこれから御言葉を聞きつつ進んでいきたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので黙祷の姿勢をとってください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今御言葉が朗読されましたが、ペテロの生涯を特にイエス・キリストとの関わりの中で、私どももまた人生においてイエス・キリストと関わりながら人生を生きることであります。どうぞペテロの弱さも何もかも知り尽くして導いてくださった主が我々をも同様に導いてくださるように、今日はペテロがイエス・キリストと出会った最初のところでありますが、どうぞお一人お一人がその神の御心を深く知られることができますように、今からの時を見て委ねて尊いイエス様の名としてお祈りします。アーメン。 さて最初にですね、ペテロという人の性格ですね、どんな人物であったのかということを、そこから始めますが、4章、今日は5章を読んでいただきましたが、4章の30節を開けていただけますか。このところは、4章の38節ですね。ここはイエス様が街道に行かれて、その午後、シモン・ペテロの姑が熱病に侵されているということで、訪問に行かれた場面なんですね。38節を読んでみます。イエスは立ち上がって街道を出て、シモン、はペテロのことですね、シモンの家に入られた。すると、シモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。まあ、ただこれだけなんですが、ここからペテロという人物がわかるような気もするんですね。シモンの姑、シモンには奥さんがいて、その奥さんのお母さんが熱病であった。おそらくは普段から礼拝に通う熱心な人であっただろうと思うんです。そういうこともあって、イエス様は、彼女が熱病で苦しんでいるのか、かわいそうにということで、シモンの上に家に行かれたということなんですね。さて、そこでですね、誰が頼んだかということなんですね、この姑の癒しを。人々は彼女のためにイエスにお願いしたと。シモンの家にとわざわざ書いているにもかかわらず、家長であったはずのシモンが、先生、お願いしますって言ったんじゃない。人々が頼んだんですよ。どうやらキリストによって変えられる前のペテロという人物は、祈ったら治るとか、あるいはイエス・キリストに治す力があるとかということなんかは頭から信じない人物、いわば霊的な世界には目が開かれていない、目に見える現象だけというか、そういう人物であったことがわかりますね。さらにもう一つ、先ほど読んでいただいた箇所の5章のところに1節と2節を見ますと、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖、これはガリラヤ湖のことですが、岸辺に立っておられたが、岸辺に小船が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエス様が群衆が押し迫るほどいっぱいの人々を前にして説教しておられるわけです。ところがペテロは何をしているかというと、網を洗ってたって書いてあるんですよ。まあ、それもそのはず、徹夜の漁師さんです。で、後でわかるんですが、一匹も取れなかったんです。破れていたということもあるでしょう、網が。あるいは、網を洗って、明日のためにというような備えがあったのかもわからない。いずれにしましても、群衆が押し迫るほど、もうイエス様をこう、湖の中に落としてしまいそうなくらいの人々がいる中で、ペテロは網を洗ってるんですよ。ロープスッポ聞いてない。先ほどのシモン・ペテロの姑が熱病にうなされていたときに、人々は頼んだけれどもペテロは頼まなかったということと重ね合わすことができるわけです。つまりペテロという男は神を信じるとか信仰とかいうことよりも仕事の方が大事なの。信仰よりも魚一匹取ることの方がはるかに大事なの。そういう考えの持ち主だったんですね。そういう人物がペテロという人物。なんか身近に感じますね。皆さんはもうすでにクリスチャンとして 神を信じて生活していらっしゃいますが、皆さんの中には教会に来るまではそんな神様とか教会とか聖書とか別世界というような人もおられたかもわからない。私自身もクリスチャンホームに育ったわけではないし、学校にクリスチャンの友人が、まあ、本当はいたんですけれども全然関心がなかったので、聖書を求めてみようとなるということはよっぽどの経験がなかったら求めなかった、そのよっぽどのことがまあ起こって求めていくことになったわけですが、私もペテロの話をなんとなく身近に感じるわけです。なるほど、ペテロという男は神よりも仕事、信仰よりも魚一匹取ることの方がはるかに大事、姑に対する愛情がある、ないとか、そんなことではない。もちろん愛情の濃い人物です、本当は。しかし、だからといって姑が熱病でうなされているときに、イエス様何とかしてくださいというような、そんな祈ったら何とかなるなどというようなことは考えない、そういう性格を持っていたということなんですね。そういうペテロが、じゃあなぜキリストを信じ従う者になったのかということなんですね。それは、イエスというお方が言葉に従って網を打ったら、今まで経験したこともない、味わったこともないほどの大漁を経験したということなんです。単純に言えばそうなんです。会話が載っています。4節を見ていただけますか。話が終わると、シモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。きれいな会話として出ていますね。しかし、あと8節のシモン・ペテロが大漁の後、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言ったという言葉と重ね合わせてみると、心の中はこんな4節、5節にあるような、きれいな重い言葉で終わっているのではないと思うんです。先ほども言ったように、ペテロは、頭から神の力とか、あるいは祈ったら何とかなるとか、そんなことは考えない男です。その彼が思うことは、網を下ろしてみなさい。この俺様はガリラヤ湖のこと、小さいとこからここで育ち、毎日毎日湖のどこ、ここ、どこの湖の下には魚がいたってことも百も承知。その俺様が徹夜で漁をしたのに一匹も取れなかった。なのに、あんたは大工のせがれ。そのあんたが私に向かって、網を出と言うんですか。こんなんでしょう。わかりました。お言葉通りやってみましょう。赤っ端書くのはあんたです。そんな気持ちですよ。そういうことで、どこ行けばいいですか？深み。ああ、わかりました。まあ、天満線がどうかわかりません。これ出したんですね。そして、このあたり。あ、わかりました。ここに住んでる。わかりました。ここは、昨日から徹夜だったときは。これでよろしい。はい。まあね、大体ね、私は全部知ってるでしょう。あんたに分からんじゃないですね。この腕の力から、その網の中にはどんなたくさんの魚がいるか、もう肌で分かるでしょう。網を打ったところの波を見、海を見ますと、波がとなって時々魚が飛び跳ねる。太陽の光に照らされて銀色に見える。それは船2艘ほどの大漁なんだ。おーい、家庭に来てくれというほどの大漁だ。こういう経験をしたんです、ペテロは。 ペテロにしてみると二つのことが嫌というほど感じられます。一つは大工のせがれであるはずのこの方、立法の話もできるかもわからない、聖書の話もできるかもわからない、しかし私とは関係ない、そのイエスという人が海のことは知らないはずなのに網を打って魚を取ることができる、確信に満ちたことを言える、海の仲間でこの方には見えるんだ。そしたら私は先ほどまで抱いていたような心の思いも全部見えるんだ。なんかとてつもないお方の前に私は立っているという、そういう戦慄のような気持ちですよね。皆さんもありますか？イエスというお方は見たところは特別のユダヤ人以外の顔をしているというようなことではなかった。しかしその言葉といい、思いといい、確信といい、そして網を打ちなさいと言って大漁になるほどの目に見えないはずの場所のことがわかる、その方の前に私は立っている。人生においてそういうイエス・キリストに出会うことはとっても素晴らしいことなんですね。もう一つの真理は、今まで自分で何でもできる、自分の知識と経験を頼りにしてきた人生が限りがある、限界がある、一生懸命働いてもう湖の中全部を知っていると言っても過言ではない、その湖それでも徹夜してもダメなこの自分が、鷹をくくって生きてきたこの私が、意地を張ってきたこの自分がいかに小さく愚かであるか、小さな世界しか知らないにもかかわらず体験遭遇するこの私、そういう自分の高慢さ罪深さを嫌というほど知らされたのだ。だから網を打ちなさい、取れるからと言われてその通りにしたら取れたという一瞬の行為ではあるけれども、そこにとてつもなくこのお方の存在、このお方の言葉一つ一つが実に自分の思いを超えた、今まで会ったことのない、まるで経験したことのない存在の前に私は立っている、そういう思いでした。イエス・キリストを礼拝するために私たちは来ていますね。まあ、御言葉の御用を通して、賛美を通して、あるいは何らかの礼拝という体験を通してですね、このイエス・キリストの前に戦慄を覚えるということはとっても大事ですよね。私はいろんな、まあ、40年近い牧会人生の中でですね、まあそれこそうまくいってるなという時もあれば、こういう時もあるし、まあ、いろいろあったわけですよね。で、ある年はですね、すっごくこう礼拝出席者もいっぺんに増えて、洗礼を受ける方々もたくさん起こされて、なんとなく調子よく思ってたんで、その1年の終わりにですね、感謝の祈りを、まあ、大晦日ですかね、まだ古い街道の時です、お祈りしてたんですよ、メスってね。その時にね、私の言葉は、神様ありがとうございますっていう言葉の場なんですけども、その中に私の何というか傲慢というか、私のやったという 自意識というか自我というか、そういうものが自分の中にあると非常に分かったんです。それでね、もちろんこれは単なる経験なので真理かどうかわからないけれども、私の後ろにですね、何かこう存在あるお方が立っておられるかのような、そんな意識があったんですよね。目を開けたら諸刃の剣がバサーッといかれそうな、だから怖くて目が開けられなかった。 目を開けたとしてもそんなことはなかったかもわからないけれども、何か絶対者の前に祈っているというか、そういう感じがしたんですね。ペテロが、罪深い私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからという言葉には、先ほど私はちょっと誇張してお話をストーリーを作り上げましたけれども、あながち間違ってはいない、そう思うんですね。そういう絶対者の前に私は立たされている。そしてそのお方が恐れることはないと言って、ペテロがこれから新しい人生に行くその道をお示しになる。そういうことを思いますと、こういうイエス・キリストに出会う、聖書を通してイエス・キリスト、あなたの命の創造者であるお方に出会うということはとっても大事なことなんですね。ペテロは繰り返しますが、儲ける話しか関心がなかった。祈ったら治るなどというようなことは根っから考えないような人物でした。目の前の現象しか信じない、そういう男でした。その彼が変えられていく、その言葉通りを行うことのできる絶対者であるお方、そのお方を初めて知ったんですね。それがペテロがキリストに従う大きなきっかけであった。さて最後に、キリストの祝福というものが体験できるためには一体何をしたらいいんでしょうか。それはその通りにするということです。6節を見ますと、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。その通りにするという、聖書の世界を体験していくためには、いいお話を聞いているだけでは何も起こらない。ペテロのように半信半疑かもわからない、いや 99% そんなことはないだろうと思ってるかもわからないけれども、邪悪な思いかもわからないけれども、その通りにしたんです。ここに励ましがあります。 100% 信仰からっていう人は一人もいないでしょう。でもその通りにする、やってみる、もう一歩あなたがおっしゃるからやってみる、お言葉に従って生きていく、それが大きな祝福を体験する秘訣であるわけです。人生には同じことをしてもですね、結果が違うということがある。数時間前まではおそらくガリラ湖で何度も何度も網を打って、またダメまたダメということを繰り返してた。イエス様がここと言われた場所は自分も網を打った場所であったかもわからない。しかし同じ網の打ち方でもイエス・キリストの言葉を信じて行動した時の結果は違うんですね。それは誠に不思議な経験なんです。皆さんが聖書をお読みになる、今日示された言葉があるとする、それを実行してみる、一つでも実行してみる、その時にその結果は以前の結果とは違うんです。そういう、その通りにするということがどんなに大切であるかということですね。ペテロの生涯の始まりのところでありますが、共に学びたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地なる神様、ペテロの生涯の第1回目のメッセージをいたしました。ペテロという人物がどういう人物であったのか、神にある世界ではあったとしても、のっけから祈ったら何とかなるというようなことなどは到底信じることができず、イエス・キリストが癒し主であるというようなことは頭から信じられなかったペテロであります。またイエス様が説教しておられるのに、群衆が押し寄せるほどの人々がごった返す、そんな中にあっても網を繕うことしかやっていなかったあのペテロ、そのペテロをあなたはちゃんと見ていらっしゃいました。そしてそのような人物を作り変えて、良き働きをしていく大きな御声をかけてくださいました。そのためにペテロの最大の関心、大量になるということです。 あなたはそれをペテロにお与えになります。深みにこぎ出して網を打ちなさい。そしたら魚が取れると。ペテロの世界に自ら入ってくださって、ペテロの大きな祝福をお与えになった主よ、私どもの人生においても、あなたのお言葉通り従うことを通して、それを経験したく願います。どうぞお一人お一人が、あなたのお言葉にその通りに従う生き方をしていかれることができますように、これから祈ります。尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。